こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は品質管理検定の QC 検定3級を対象にした初学者向けのテキスト兼問題集である。著者の深江場は QC 検定1級合格者であり、統計の基礎から品質管理の考え方までを試験で問われる範囲に沿って整理している。内容はデータの取り方とまとめ方、正規分布などの統計で方法、QC7 つ道具、相関係数、管理図、工程能力指数、夏道具、品質管理、品質保証、品質経営の要素で構成される。各章では学習内容と出題実績を示し、簡潔な解説、例題、重要ポイントの整理、予想問題へと進む設計を取る。CBT 方式の試験イメージ、電卓の活用、2週間の学習計画、模擬試験も扱うため、知識を読むだけで終えず、限られた期間で問題を解く準備まで進めることを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、出題実績を起点に学習範囲を配分する章構成。本書の特徴は、各章の冒頭で学ぶ内容を示すだけでなく、単元ごとの出題実績を点数の目安として明示する点にある。視覚学習では重要度や難易度という抽象的な表示だけでは何に時間を配分すべきか判断しにくい。本書は出題との結びつきを可視化することで、受験者が学習の優先順位を具体的に決められるようにしている。これは統計や品質管理の用語を網羅的に暗記するのではなく、出題範囲の中で理解と演習を配分するための仕組みである。特に短期間での受験を想定する場合、品質領域を先に固め、理解が必要な計算分野に十分な時間を残すことが重要になる。章ごとの要点整理と予想問題もこの流れに連動しており、学習者は説明を読んだ直後に試験で知識を使う形を確認できる。試験対策書として内容の豊富さだけでなく、学習判断の負担を抑える編集方針が明確である。次に、データ整理と統計的基礎を品質判断の言葉として学ぶ第1章と第2章では、データの種類、サンプリングと誤差、基本統計量、正規分布、二項分布などを扱う。これらは計算問題のためだけの知識ではなく、工程や製品の状態を事実に基づいて判断するための基盤である。例えば、平均値だけで状態を判断すると、ばらつきや偏りを見落とす可能性がある。標準偏差などの基本統計量や分布の考え方を用いることで、数値の中心、散らばり、起こりうる範囲を区別して考えられるようになる。また、サンプリングでは、集めた一部のデータが全体をどこまで表しているか、測定や抽出にどのような誤差があり得るかを意識する必要がある。本書は初学者向けに、こうした用語を短い説明と例題で確認する構成をとる。品質管理における統計は難しい数式の暗記ではなく、ばらつく現実を整然と記述する手段であるという位置づけを理解しやすい。さらに、QC7 つ道具を問題発見から原因分析までの実務手順に結ぶ QC7 つ道具は、品質上の問題を感覚だけで扱わず、データと図表を通じて整理するための代表的な手法群である。本書は層別、パレート図などを含む各手法を検定で問われる知識として学べるようにまとめている。重要なのは、それぞれを孤立したグラフの名称として覚えないことである。層別はデータを条件ごとに分けて差異を見つける視点を与え、パレート図は多くの問題の中から優先的に扱う対象を選ぶ助けになる。さらに、ヒストグラムや散布図、管理図などは分布の形、2つの変数の関係、時間的な変動を読み取る用途と結びつく。適切な道具を選ぶには、何を明らかにしたいのかを先に定めなければならない。本書の例題と予想問題は、用語の定義を確認する段階から、図表を見て目的に合う考え方を選ぶ段階への橋渡しとなる。試験対策と現場での問題整理に共通する基本動作を学べる領域である。そして、管理図と工程能力指数で工程の安定性と能力を区別する。管理図と工程能力指数は、似たように数値や図で工程を評価する手法に見えても確認する対象が異なる。管理図は、時間の経過に伴うデータの変動を捉え、工程が統計的に安定した状態にあるかを判断するための道具である。一方、工程能力指数は、工程のばらつきが規格の幅に対してどの程度の余裕を持つかを評価する指標である。この区別を理解しないと、規格内に収まっている結果だけを見て、工程の変動要因を見落としたり、不安定な工程に能力評価を適用したりする恐れがある。本書では相関係数も独立の章として扱い、2つの量の関係を読む考え方を学習範囲に入れている。相関は関係の強さを示す情報であり、直ちに原因と結果を証明するものではない。こうした統計的な読み違いを避け、工程の状態、規格との関係、変数間の関係を分けて判断する基礎を、試験問題を通じて確認できる構成である。最後に、新 QC7 つ道具と品質保証を改善活動の全体像に位置づける。本書は数値データを扱う手法だけでなく、 神話図法、連環図法、系統図法、マトリック図法、アローダイアグラム法、PDPC 法、マトリックスデータ解析法からなる新 QC7 つ道具も扱う。これらは言語情報や複雑な課題を整理し、原因、手段、関係、実施順序、想定される障害を見通す際に役立つ。例えば、解決策を考える前に情報をまとめ、要因同士のつながりや実行手順を可視化することは、改善活動を俗人的な議論で終わらせないために重要である。後半の品質管理の基本、品質保証。品質経営の要素では、工程の管理、維持と改善、QC ストーリーなどを扱い、個別の手法を組織的な品質活動へつなげる。品質保証は検査だけで不良を見つける考え方ではなく、顧客に提供する品質を満たすための仕組みとして理解する必要がある。本書は、計算や図表の問題と管理の概念を並行して学べるため、QC検定3級の範囲を技法集ではなく品質活動の体系として捉えやすい。結論として本書は、QC 検定3級を初めて受験する人、品質管理や統計に苦手意識がある人、業務と並行して短期間で学習計画を組みたい人に適している。データの基本、統計分布、QC7 つ道具、管理図、工程能力指数といった計算や図表の理解が必要な領域と、品質保証や改善活動の考え方を一冊で往復できる点に実用性がある。特に、章ごとの出題実績を示して優先順位を判断しやすくし、解説、例題、要点整理、予想問題を連続させているため、読んで理解したつもりになることを防ぎやすい。略語や関連事項をその場で補足し、ページを行き来する負担を減らす編集も初学者にとって有効である。CBT 方式の説明、電卓活用、2週間の学習計画、模擬試験まで含むため、知識の習得から本番形式への適用までを一貫して準備できる。理論を深く専門的に掘り下げる参考書というより、試験範囲を構造化し、必要な理解と演習を効率よく結びつける総合対策書として位置づけられる。ご支援いただける場合は深谷派。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。